ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、カウンターのお客さんの注文お願いね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと、愛知県出身で大田市暮らす宿他郷阿部家の三浦瑠衣さんと、岡山県出身で同じく大田市ベッカライコンディトライ日高の日高耕作さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
日高さん、めちゃくちゃパンが美味しいと思うんですけど。
ありがとうございます。
初めからパン屋さんになろうと思った？
いや、最初はね、パン屋さんは全然思ってなかったんですよね、最初はなんかね、その美術品とか芸術品の文化財保存修復の勉強を新大学行ったんですけど、やっぱし直すのは性に合わないと思って中退して、でそれから地元の岡山に戻ってたんですね、で地元の岡山でおじさんがやってる板金屋さんのお手伝いしてたんですよ、出勤途中の電信柱にパン屋の早朝バイトの募集があったんですね。あ、これだったら出勤前にちょっとできるなと思って、やってみたら結構そっちの仕事は面白くて、それが22、3ぐらいの時ですけど、そこからパン屋さんですね。
でも最初はアルバイトだったんですよね。
そうですね、バイトでたまたまそこの職場に腕利きの面白い職人さんがいて、でその人があんたみたいなのが、こんなとこっちゃいけんけん、わしと一緒に辞めてちょっと他のとこ行こうみたいな感じで言ってもらえて、で運よく2人まとめてね、新しくできるお店に拾ってもらえて、
でもそっから、
そうですね、でヨーロッパにすごく憧れがあって、でたまたまドイツでそのパンの勉強ができますよっていうプログラムがあって、で当時パンの世界ではフランスに行って勉強するのが主流で、
あ、そうなんですか。
ドイツってあんまりいなかったんですよ、でなんかそれも面白いなと思って、でドイツはなんとなく職人の国っていうなんかイメージもあったので、だから5年ぐらいですね、5年半ぐらい働きながら生活もして、
学校みたいなところに、
そうですね、でドイツでアウスビルドゥングっていうんですけど、職業訓練って日本でやってますけど、でその中に入って勉強させてもらったんですね。だからドイツ人の15歳16歳の子供たちと一緒に週1日2日学校で席を並べて勉強して、で他の週3日なし4日は自分でその働きたいっていうか勉強したいっていうパン屋さんで修行というか、実技をその仕事の中で勉強していくっていう。
じゃあもうずっとパンのことやってる
んですか？そうですね、そこで2年間ぐらい最初そういう生活をして、そのゲゼレっていうそのパンの職人資格を取るんですよ、でドイツはその職人資格を取らないと職業世界ではちゃんとしたお給料が出ないというか、でなんかこの学校に行きながら働くっていうシステムをドイツは中世からずっと、
中世から、
すごい歴史のある古いシステムで、
で資格とかももらえるっていうことなん
ですか？そうですね、でそれで資格取って、で皆さん多分ドイツって言ったらマイスターとかって思うと思うんですけど、でなんか日本で思われているマイスターのイメージって凄腕の職人みたいな感じがあると思うんですけど、ドイツではどちらかというと経営者になれる資格って。
あ、そっちなんですか？
そっちなんです。マイスターの資格を持ってないと自分で独立して店を持てないんです。
なるほど。じゃあパンを焼ければいいっていうだけじゃない。
だけじゃないんですね。やっぱりお店をするっていうのはそれ以外のところの方が多分。
じゃあ日本に戻ってきて、ですぐに島根っていうわけではないんですよね。
ではないんですよ。最初広島で2年間仕事させてもらって、妻がいるんですけど、僕と同じ時期にちょうど同じようにドイツで勉強したお菓子の職人で、で同じように製菓のマイスターの資格を持ってて、でおそらく日本でスーパーマイスターと製菓マイスター2人でお店やってるのはうちぐらいじゃないかなと思うんですよ。
すごいな。
他に僕もまだ会ったことないんで、で長男が生まれるタイミングで妻の実家の東京に戻ることにしたんですね、でその途中で島根県のこの今の石見銀山の町から声がかかってですね、大森町にやってきてパン屋をしてくれないかという、
なんかそういう直々に声があったと。
そうですね、 あの大森町にある中村ブレースっていうね、あのそれ義肢装具をあの作ってる会社なんですけど、はい、そこの社長から当時パン屋さんをやってほしいっていう話があって、で当時2人目がお腹にいるタイミングで、妻もあの住み慣れた東京の渋谷に戻ってきて、とんでもない中に行くような話をしたら最初はなかなかは、は
いね、びっくりしますよね、
渋い反応だったんで最初1年半ぐらい一人でこっちに来て、あの店をしながら生活するっていうことになったんですね。
でも奥さんも結局来てくださったってことですね。
そうですね、だから当時は自分で好きに焼ける環境を与えられたと思って、すごい楽しくパン作りさせてもらって、うん、で地元の人もすごいよくしてもらえて、だからなんかその延長で梅もなんかそういう姿を見て、うん、なんか馴染んでるみたいだし、まあ私も行ってみようかということで来てくれたんですね。
そう、三浦さんがいた時に日高さんは来てくれたって感じなんですね。
そうですね、僕が、うん、まあ、2011年にこの大森町に移住してるんですけど、はい、まあ、その4年後、うん、2015年に日高さんが移住してこられて、はい、それ以来の付き合いです。
最初日高さんのパン食べた時どうでした？
美味しいパン屋さんが町にあるっていうことの豊かさを、ものすごくこう噛み締めてましたね。
うん、
美味しいと思って、でドイツパンの馴染みっていうのもそんなに、まあ、何度か食べたことあるぐらいの感じだったんですけど、うん、ちゃんとしたあのブレッツェルとか、うん、そういうの食べたことがなかったので、うん、こういうものかっていうのを新鮮な、うん、あの気持ちで食べてました。
その東京でのパン作りと、うん、大森でのパン作りと何か違う点みたいなのってあったりしますか？
東京にいる時はなんか、ね、あの使う材料とか食材は結構なんか業者から仕入れるもので、
うん、
こっちに来てからはその生の食材というか、
はい、
自然のものであったりとか誰かがあの栽培したものとか、あの地元の食材を使うっていうのがすごく多くなって、
うん、
それはなんかこっちに来てすごく面白いことでもあり、大きな違いだなと思います。
そうか、なんかこう自分の中でのパン作りの世界観が広がるみたいなことってあるんですか？
そうですよね、だからなんか僕ドイツパン専門店になるのかなとぼんやり最初思ってたんですけど、はい、いやいやなんかそうではなくって、なんか地元に結構余らしてる食材とか、こんないいものがあるのになんかもっとこれ使われていいんじゃないかみたいなのがあって、はい、なんかそういうものを臨機応変柔軟にあの食材としてそのパンの中で使っていくっていう、うん、なんか道を見つけていく作業がすごい楽しくて。
そうか、じゃあ大森の人も日高さんのおかげでなんかいいものを再発見みたいなことがあるってことですか？
そうですね、やっぱり僕がやっぱ印象的だなと思ったのは、やっぱりいろんな人のお庭とかに生えてる果物の木とかで、うん、でも誰も取らない、実ってるのに誰も利用してないっていうようなものを日高さんがこう見つけて、その持ち主さんと交渉してそのパンの材料として使わせてもらうっていうのをやられていて、ならではのパンっていうのをあの焼いているところがあのすごい素敵だなと思ったし、あのそのやり取りを通してあの町にどんどん溶け込んでいってるっていうのがあのとてもすごいなと思って見てました。
そうか、直接もね訪ねていってっていうことをやった
、うん、そうですね、だからなんか最初の来た頃に街を歩いていて、あ、ゆずっぽいのがなってるけど、でも誰も取らないしずっとなってるし、なんだったら猿が取っていくしっていうのを見て、うん、これパンで使えないかなと思うようになって、でもその持ち主ね、まあさすがに一言断り入れた方がいいだろうと、でも持ち主分かんないわけですよ。誰に来たら持ち主分かるんだろうと思って。
そんな感じなんですね。
だから そっから探すところから。
うん、
あの人に聞いたら分かるかなと思って聞いてみたら、うん、いやわし分からんけどあそこのあいつなら分かるみたいな、うん、じゃあ行ってみますって言ってで持ち主探してその人に交渉して使っていいって言ってくれて、
うん、
美味しいものができたらその人のところに持って行ってあげてっていうのをして、うん、なんかそういう RPG ではないですけど冒険的なところがねすごくあってこういうのはすごい楽しいですよね。
ハートフルデイズ。さて皆さん、愛知県出身で大田市クラス宿他郷阿部家の三浦瑠衣さんと、岡山県出身で同じく大田市ベッカライコンディトライ日高の日高耕作さんのお話、まだまだ続いていますよ。
はい、三浦さんってご出身ってどちらなんですか？
はあの愛知県の名古屋市ですね、は
い、の生まれ。
そうです、小さい頃は、まあ、名古屋から、うん、あの母親の仕事の関係でアメリカに住んだりとか、はい、あと南アフリカにも住んでたんですけど、うん、そうですね、まあ、中学1年生の途中で南アフリカから帰ってきて、そこからは高校時代まで名古屋で、大学進学で東京に行きました、は
い。そこでの何だろう、学生時代の学びみたいなのが今この大森に来るきっかけにつながったって感じですか？
そうですね、僕はやっぱり外の世界へのこう好奇心っていうのがすごい強かったので、はい、あのどちらかというとこう海外に目が向いていたとは思うんですけれども、うん、で僕のゼミの先生が企画していたあの社会起業家を呼ぶ講演会シリーズっていうのがあって、はい、で行ったのが僕の今働いている会社の創業者の松葉大吉が喋る会だったんですね、うん、で、まあ、企業の経営者が来るので、まあ、当然会社の話をするだろうと思いきや、自分が生まれ育った大森町という町の暮らしについてその時間の間喋り尽くして帰っていったんです、ね、で講演会を聞いた後に僕は一度お手紙を書いて、大森町にすごくこう興味があるので一度デッチ奉公に行かせてくださいって、うん、送ったら受け入れてもらえて、
もうそのままでも住まわれたんですか？
当時まだ学生時代だったので、うん、まあ、夏休みに1ヶ月間、うん、まあ、大森町に行って当時の社員寮に住まわせてもらって、まあ、インターンのような形でいろんな部門の仕事を手伝いながらいろんな人とご飯を食べたり話を聞かせてもらったりして、うん、30日間本当に一人で夕ご飯食べることがなかったぐらい毎晩毎晩いろんなところで、まあ、うん、で住民一人一人が大森町 の美しい町並みを思いを持って作り上げている点にもすごく惹かれて、当時やっぱり就職活動もうまくいってなくて、僕新聞記者にもともとなりたくて、いろんな新聞社とか、まあ、マスコミ関係の会社をずっと受けてたんですけど、どこも通らなくてすごく悶々と悩んでた時期だったんです。その時に大森町に来てみたら、どんな仕事してる人もすごくこう楽しそうに生きてて、日々の暮らしをすごく楽しんでるなっていうのに気づかされて、周りの人間関係の中で自分の役割を持って生きてるっていうところにすごく魅力を感じて、まあ、仕事の内容も大事だけど、どこに暮らしてどんな環境の中に身を置いて働くかっていうのがそれ以上に大事なんじゃないかと、その日常の豊かさ、暮らしの豊かさの方に目が向いたんですね。なのでまあ、大森町のような町で暮らしながら働けたらきっとこう幸せなんじゃないかなと思って移住を決めました。
じゃあもう大学を卒業されたらもうすぐに
ってことですか？はい、すぐに来ました。
へえ、じゃあもう移住何年なんですか？
移住して15年そろそろ経ちますね。
じゃあ結構移住者の中でも、はい、三浦さんってもなんだろうな、ベテランって言い方があれだけど、
まあ、そうですね、だいぶ
長い方、
はい、もう15年経ったら移住者とももしかしたら言えないぐらいに。
さっきそのもともと新聞記者に、ね、はい、なりたいっていう思いがあったって言われてましたけど、でそれがそのフリーペーパーのにつながっていくってことなんですよね、はい、
そうですね、うん、まあ、入社して3年ぐらい経った時に松葉大吉に一度呼び出されて、うん、そろそろこう仕事にも暮らしにも慣れてきた頃だろうから、自分の楽しんでいる今の暮らしっていうのを発信する新聞を作ってみんかと、うん、そう言われたんですね。その時初めてここで新聞を作ってみるってことができるんだっていうのも発見でしたし、うん、およそ10年間ほど、
うん、10年、
はい、この町の暮らしを僕の視点で描き続けるっていうのをやってきました、う
ん、だからそれだけ作ったってことで難しいと思うんですけど、はい、大森のいいところっていうか魅力ってどういったところですか？
そうですね、やっぱりそれだけ書けるだけやっぱ
そっか
あるの、ネタに困ったことがないぐらいなので一言で言うのって本当に難しいんですけど、うん、僕も、まあ、日高さんもすごくこう受け入れられて暮らせているので、うん、子供が今6歳と3歳いるんですけど、うん、妻も県外から移住してきているので、 まあ、夫婦ともに県外者で、まあ、あの周りに親族とかもちろんいないんですけど、うん、まあ、普通そういう身寄りのない状況だと非常に子育てが大変だったり不安感ってもっとあると思うんですけど、大森町だとあの地域全体ですごくこう子供を見守ってくれてるような安心感があって、うん、本当に夫婦ともに仕事でどうしてものっぴきにならないっていうような状況の時はあのご近所さんが子供を預かってくれたりとか、
めちゃくちゃいいですね。
そういう頼れる先がいくつもあって、まずとってもありがたいし、子供にとってもいろんなこう違う大人と接する機会にもなったりするの で、ね、社会性も育まれると思いますし、ありがたい環境だなと感じてます。どこかこうよそ者に対してとか外から来た者に対して抵抗なくこう受容してくれるような文化がこの町にはあるなと思って、大きな魅力だなというふうに感じてます。
まあ、どこの世界にも多分いろんな人があのいると思いますけど、それと同じような感じでいろんな人がいますけど、それでもなんかあのすごい寛容なところがあって、うん、割と自由にいろんなことさせてもらってるんですけど、まあ、うん、多めに見てくれてる感じはしててありがたいなと思ってます。
そうなんですね、
はい、
日高さんから見てその三浦さん、多分いろんな仕事されてるじゃないですか、うん、どう感じておられたりする
か。やっぱなんかあのすごく印象的だったのが、三浦さんがずっとされていたそのフリーペーパーの執筆というか、うん、あれでやっぱりあの大森町での生活を三浦さんなりの表現ですごく面白く、うん、あの表してくれてて、あれはすごく良かったですね、三浦さんの仕事で、はい、うん、好きでしたねそれを読むの、はい、
ありがとうございます。
で三浦さんはじゃあ今そのフリーペーパーは作ってなくて、はい、主にはどんな仕事をされてるんですか。
今所属しているのが多郷安倍家という宿なんですけど、うん、その宿で先輩の料理人と一緒に土地のいろんな旬の食材っていうのに向き合いながら、まあ、家庭料理の延長線上のこう食卓っていうのをいつも作ってるんですけど、うん、そこに挑戦しながらやってたり、あとはあの宿に関わるいろいろ掃除とか、うん、お客様 あのご案内とか街の中とか会社施設をご案内したり、そういうこともしてますし、あとはあの海外からのお客様には通訳をしたりとか。
そうですよね、三浦さんはね、そういう役割ができるってことですよね。
はい、
そっか。じゃあ三浦さん、
はい、
ね、これからも大森での生活を考えておられると思いますけど、
はい、
どうですか、なんか目標とかやりたいこととか。
そうですね、あんまり僕は自分で目標を立てるというよりかは、なんか自分の元に降ってきたものにこう対応していくような生き方をこれまでもしてきたので、まあ、引き続き自らの手を動かして生産活動をするっていうことは自分の人生の楽しみとして続けてきたので、その幅を広げるっていうのは一つ目標かなと。まだやったことのないこと、直近の興味でいうと陶芸に興味があるんですけど、
陶芸、
はい、器がすごい好きで、あの山陰地域って窯元もたくさんあるじゃないですか、そういうのをたくさん集めたりするので、なんかその次の段階として自分自身でもこう作ってみたいなというあの興味が湧いてきているので、そこに挑戦できたらいいなと思ってます。
まあ、大森だとね、もうなんかできそうですよね。
はい、
日高さん。
そうですね、なんか自分からこれをやっていこうっていうのはいつも そんなにないんですよ。なんかその時の状況でなんかいろんな話が来て、やっていく中でなんか新しいものができていくっていうパターンが多いので、うん、であの食材にしてもあの基本的に自分から探すっていうよりは向こうから来たものを受けて立つというか、
すごい、
なんかそういうスタイルかなと思っていて、うん、だからいろんな食材をまあ一応断りせずに何とかしてやろうという形で、そう、あの受けてるんですけど、一つだけ三浦さんからなんかいつかナマコだったかな、なんか生きたナマコがいるんだけどこれ使えるかっていう話があって、それだけはお断りしたことがある。あとのなんか普 通に扱えそうな食材は多分全部受けてきたんですけど、うん、生きたナマコをさばいてそこからパンにしようとまでは思わなかったのでそのナマコだけは断った記憶がある。あとは多分全部受けてきたかったので
。でもナマコ興味ありますけどね。
ハートフルデイズいかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さてそろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。